こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？2月18日の日曜日に、前々からここでも話題にさせていただいていた音の花コンサート終わりました。ピアニストの村西のりみさんと私の職場の先輩なんですが、その方と私と2人でもう6回目になります。音の花というユニットを組んでコンサート、今回6回目にして初めて2人きりではなくコーラスに入ってもらいました。ここでもね、少しお話ししましたけれども、私の一番弟子のあかねさん入ってくれました。すごく心強くって、で終わった後にね、楽しかったって言ってくれてね、ほっとしましたね。自分の師匠のコンサートに出るのってすごく責任というかね、いろいろあるじゃないですか。だからどうなのかなと思ってたら、とっても楽しんでくれたみたいで、よかったなと思います。そう、あといろいろお話ししたいことがあるんですけれども、どんなコンサートに結局なったのかとか、あとどんな曲を演奏したのか、セットリストですよね、そういうものは金曜日のこのポッドキャストとか、と日曜日の YouTube の音楽のひとしずくとか、あとは水曜日木曜日に出しているブログとか、そういうところで詳しくお伝えしていきたいかなと思っています。ここはね、火曜日のこのポッドキャストは音楽の先生の立場でいろいろお話ししたいので、はい、今回はですね、動画を撮ってくださる、いつも撮ってくださる友達が、まあ生徒さんなんですけれども、私は友達だと思っている人がちょっと事情があってね、今回来れなくって、でなんとね、自力で撮影しました。私ビデオカメラ持ってないんですよ。アクションカメラしか持ってなくって、そのアクションカメラのね、すごく広角に撮れちゃうカメラなんですけれども、それをね、こうずっとズームで絞って、で長いスタンドの先にくっつけて、で高いところに置いて、で何度も試し撮りをしたりとかしてね、やりました。ただ出演者としてやっぱり演奏に集中したいので、そのビデオカメラのことを考えるのがね、すごい辛かったですね、やっぱり、ちゃんと撮れてるのかなとか、でその点もね、あかねさんがすごく助けてくれて、あかねさん出演曲数がとても少なかったので気にしてくれてね、事前の準備もいろいろやってくれて、で休憩時間もちゃんと撮れてるかななんて確認しに行ってくれたりとか、いろいろ気を使ってやってくれました、はい。でその動画がですね、結局はだからできるだけのことをやって、私たちが出演者が自力で撮ったっていう範囲の中ではね、とってもマシだったと思うんです。失敗しなかったんじゃないかと思うんですね。ただその画角とかを見てられなかったりとか、あとカメラ自体が全然そういうのに適したカメラじゃなかったっていうことでね、やっぱり変です画面が、もう顔も白飛びしちゃってるし、あと音声もね、すごく合うってはいないんですけれども、響きすぎちゃって何言ってるかよく分かんなかったりとか、やっぱりいつも撮ってくださるのが本当にどんなにありがたいことかっていうのをしみじみ感じました。そのなんとかして頑張って撮った動画を編集できました。あとはね、申し込んでくださった方にそれの URL をお送りするだけなんですけれども、で編集しながらとか確認の時とか、何度も何度もその自分の演奏を客観的に見るわけじゃないですか。そういう時ってね、歌の先生って、まあピアノもそうか、自分の演奏を客観的に動画で舞台をね、見てる時っていうのはね、すごく変な感じになるんですよ。っていうのは、見ている自分が生徒になっちゃうの、自分にとっての。私が先生で、映っている動画の中にいる自分が生徒になるって感じね。だから自分に向かっていろいろとね、こう指導したくなっちゃうんですよ。 いやそこはもうちょっとこういうふうにやった方がいいでしょうとか、こここういうふうになっちゃうのはどうしてかというと、こういうところがこうなだからなんですよとかね、突っ込みたくなっちゃうんですよね、いろいろと。まあそれだけ自分がまだまだ未熟だということなんですが、私自分が未熟なことはね、そんなに嫌じゃないんです、ね、ずっとこれからまだまだ先があるって思える、ね、音楽家っていうのはいいことだと思うので、うん、突っ込むところ、未熟なところでね、気になるところがいっぱいあるっていうのは別にそんな嫌ではないんですよ。ただ自分で自分に突っ込んでるなと思って面白くなっちゃうっていうかね、これが本当に生徒さんだったら、こういうこの点をこういうふうにするためにはこうしたらいいですよって言ってあげたいなみたいな、自分にね、いっぱいありました今回も。はい。で今回ちょっとね、事情があってあんまりその情けない話はしたくないので、あんまり詳しくは言いませんけれども、体力がね落ちちゃってたんですよ。情けなかったですね。で歌はね本当に筋力なので、どういう意味かっていうとね、この支え、声を支える、支えってよく私たち歌い手は言うんですけれども、その支えっていうのはね、力を入れてはいけないんですね、体に。力を入れないでグッとこう声を下から支えるやり方があるんです。そういうことをレッスンでもやってるんですけれども、そういう意味でね、歌は筋力だから、筋力がしっかりしてると、その入れちゃいけない力を入れないっていうことができるんですよね。それはね、できてたと思います。不要な力は入ってなかったはずです。それ結構昔から私ちゃんとできる人なので、不要な力は入れないってことはできてたんですけれども、でもね、やっぱり筋力が落ちてると支えがね、こううまくいかなかったんですよね。ここをこう支えてっていう、このフレーズの時にはこういう発声だから、ここでこう支えてみたいなことがね、失敗というか、まあ失敗というほどではないんですけれども、自分としてはうまくいかなかったかなって思う瞬間があちこちにあってですね。で、そうなった時ってどうしてわかるかっていうと、まあ先生にあるまじきことなんですけれども、音が下がる。そう。音程が甚だしく狂うっていうことはさすがにね、私も音楽家なのでないんですけれども、微妙に低めのフラットした音で歌っちゃってるフレーズがね、いくつかあったんですよね。それは本当に悔しかった。生徒さんがもしそうなったら、ここのフレーズ音下がってるわよって、もっとここをこうしてって結構ね、しっかりとアドバイスするんですね。自分に対して言いたくなっちゃったのはそこでしたね。そう。でもまあその点を除けば、私ってすごく楽天的っていうか、楽観的というかポジティブな人なので、まあ、その点を除けばね、まあまあ自分がやりたかったようにできたんじゃないかなと思っています。あともう一つ動画編集してて思ったのは、あかねさんね、すごい練習してくれて、すごく上手だった。で一曲ね、まあ後で詳しく後日お話しますけれども、大活躍した曲があったんですよ。そういうのとかも本当に素晴らしくって、今回のあかねさんは本当に良かったんですが、立ち位置がねちょっと下がってて、私よりも。でなんとなくね、声もね私よりちょっと小さめなんですね。でそれってやっぱり無意識に、私はこの人の生徒だからっていう感覚があるのかしらというふうにね思っちゃいました。すっごく歌がうまいんですね。私とはまた全然違ったタイプの歌を歌うんですけれども、だから私に合わせて私の世界の歌の歌い方に変えて、自分の持ってる個性的な歌い方じゃなくて、こうフラットな感じのね、柔らかい歌い方に変えて歌ってくれてたんですけれども、それでもね、もうちょっとこう目立てるんじゃないかなっていう気がしてね、私より一歩後ろに茜さんが立ってること気がついてたんですけれども、 でもバンドのライブとかでメインボーカルが一番前にいて、ちょっと下がったところにコーラスがいるっていうの普通じゃないですか。コーラスの方が客席に近いところにいるってことはないですよね。その感覚でね、その一歩下がって立ってることが大丈夫だろうと思ったんです、私本番中。それでいいと思ってたんですね。そう、そしたらね、動画を見たらなんかね、こうオーラとか存在感とかそういうものまでね、ちょっと一段こう後ろに引っ込んでる感じがしてね、あかねさん自身はそんなつもりなかったと思うんですよ。精一杯やってくれてる感じがしました。そうで、無意識なんじゃないかな、あれ多分。だからでもしょうがないですよね。私の生徒じゃなくその瞬間はなってって求めたとしても、生まれた時から教えてるわけですから、それは無理かなと。本当は理想はね、舞台では私と同格の人になってほしいんですけども、それを求めてね、あかねさん自身はそういうこと大事だっていうこと分かってる人なので、分かりました、そうします、頑張りますって絶対言うし、そういうふうに本当に真剣に思って取り組んでくれるとは思うんですよ。だけどどんなに頑張っても無意識でね、そうなっちゃうような気がする。せめてだから次にまたお願いして出てもらう時には、会場の形状にもよりますけれども、私より前に出てくるぐらいの、せめてオーラとかそういうものが、立ち位置とかね、出てくるぐらいにのところに立ってって、せめてそれぐらいはお願いしてみようかなと思います。そう、その点を除けばね、本当に素晴らしかったですね、彼女は。また絶対次もお願いしたいなと思ってしまいました。はい、今日は音の花コンサートのご報告として、動画の中の自分に対して先生になってしまうっていうお話と、あとは弟子にね、メンバーで入ってもらった時に、どうしてもいつでも生徒になってしまうのかなというような話題でした。それではまた次は金曜日にお会いしましょう。